それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書第一列王記18章16節から24節です。第一列王記18章16節から24節をお読みいたします。そこでオバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ今人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシュラ像の預言者とを集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭の牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭の雌牛を選び、それを切り裂き、焚き火の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭の牛を同じようにして焚き火の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよいと言った。それでは、その方が神であると題して広川和之牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。おはようございます。昨日この山口県や北九州、この四国も含めてですね、平年よりは3週間ほど早く、梅雨に入ったというニュースがございました。また本日より緊急事態宣言が、北海道、岡山、そして広島に拡大をされております。私たちの周りの状況、さまざまな課題がこう重なってまいりますけれども、一人一人のですね、健康が守られて、そしてその歩みが祝されていくようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。先週一週間の一人一人の兄弟姉妹の歩みを守り導いてくださったことを覚えてありがとうございます。早く、例年よりは早く梅雨に入り、鬱陶しい日々が続きますけれども、またコロナ感染も広がりを見せている中に私たちは歩んでおります。兄弟姉妹一人一人の日ごとの歩みを守ってください。そして与えられた働きを全うし、またキリストを証ししていくことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。お一人お一人に必要な神様からのメッセージがその心にとどまるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。 さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第一列王記18章から学んでいきたいと思います。お読みいただいたのは16節から24節までですけれども、1節から最後46節まで少し長いので端折りましたけれども、全体を学んでいきたいと思います。さて主なる神様を捨ててバールの神様への礼拝を公に始めたイスラエル北王国のアハブ王のところにですね、神様は預言者エリアを使わされました。17章の1節でですね、エリアは主なる神様は生きていらっしゃいます、私すなわちエリアの言葉によらなければですね、ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろうと、アハブ王にですね神様からのメッセージを告げました。突然登場したこのエリアという預言者の預言の通りにですね、イスラエル地方一帯は雨が一滴も降らない、そして作物が育たない、食べ物がない、飢饉の状態になってまいりました。それから3年間が経ちました。当然のことながら飢饉は非常に深刻な状況になっていたと考えられます。そして18章に入りまして、神様はですねエリアにこの語っていらっしゃるわけですね。18章の1節、アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかったとあります。エリアはアハブ王の元に会うために出かけていきました。そして19節においてですね記されておりますけれども、エリアはですねアハブ王に対して、イスラエルの人々とそしてバールに仕える預言者450名、そしてこのアシュラの預言者400名計850名をですね、イスラエルの北西に位置しますカルメル山、そこにですね集めるようにと伝えております。そしてそのですねカルメル山に集まったイスラエルの民に対してエリアは21節、あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか、もし主なる神様が神であればそれに従い、もしバールと呼ばれる神が本当の神様であるならばそれに従いなさいと、まあ、そのように言いました。そして焚き木の上に犠牲となるお牛一頭に火をつけるものが本当の神様だと宣言し、その場にいた人々はですねそれに同意をいたします。そして25節から29節をご覧いただきますと、最初にバールの預言者450名、アシラの預言者400名、彼らが長い間彼らの仕えている神々を呼び続け、そして最後はですね踊ったり自分の体を傷つけたりいたしましたけれども、何も起きませんでした。次に30節から39節、 エリアの方は壊れていた祭壇を築き直しました。そしてその場に居合わせたイスラエルの人々にですね、近くに来なさいと呼び寄せて、そして主なる神様に一言呼びかけてまいりました。するとすぐさま天から火が降ってきて、祭壇の犠牲はすべて焼き尽くされてしまった。そしてこの光景を見たですね、人々はひれ伏して、主こそ神です、主こそ神ですと口々にですね告白をしてまいりました。その後ですね、バールの預言者たちすべて殺され、そして神様はこの乾いた地に雨を降らせてくださいました。イスラエルの地に雨が一滴も3年間降らないで飢饉となった、まあ、いわゆる自然災害に該当しますね。この自然災害を神様が起こされたことの意味というのがあります。それは主と呼ばれる神様こそがまことの神様であるということが明らかにされ、そして人々がですね、主こそ神であるとそのように知って崇めるということのためでした。翻って私たちのことを考えますとですね、今私たちの身の回りで現実に起こっていることも、ともすればですね、起こっている問題を解決するということだけに関心が注がれていくという傾向があります。私たちにとってですね、日常生活を激変させたコロナウイルス感染、これをですね、感染を予防する、これはもう言うまでもなくですね、必要ですし、とても大切なことです。しかしそのことだけに私たちの心が捉えられてしまいやすいという側面があるのではないでしょうか。あるいはまたですね、要するにコロナ感染がですね収束してしまえばもういいと、もうそれで十分なんですと、そのように思ってしまいがちです。もちろん感染しないように気をつける、また人にうつさないようにしていく、またそのためにですね、さまざまなこの対策をですね講じていくっていうのは必要ですし、大切なことです。その他にもですね、私たちは病気をする、怪我をしてしまう、また人間関係のトラブルが起きてしまう、経済的な問題や将来に対する不安を抱え込んでしまう、そうした時にですね、それらを何とかしてですね解決するということ、またそのために努力を惜しまないということも大切なことなんです。どうでもいいことではありません。大切なんです。しかし、しかしです、最も重要なことは何か、それは全ての出来事を支配しておられる主なる神様がいらっしゃるということ、そしてその方のもとに近づいて呼びかけること、まことの神様が 一体誰であるのかということが明らかになって、そして私たちの唇を通してですね、主イエス様こそが誠の神様でいらっしゃるということが告白をされていく。それが一番重要なことであるということではないでしょうか。エリアはですね、カルメル山に集まったイスラエルの人々、まあ、限られた人々でありますけれども、彼らにですね、あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか、もし主が神であるならばそれに従いなさい、もしバールが神であればそれに従ったらいいでしょうと、そのように語りかけました。私たちもですね、日ごとの歩み、また一瞬一瞬のですね、歩みにおいて、エリアがイスラエルの人々に問うたように、同じことが私たちも問われているのではないでしょうか。あなたや私は一体誰を信じているんでしょうか。また誰に従っているんでしょうか。イエス様でしょうか。それとも他のイエス様以外のものに従って歩むのでしょうか。私たちは私たちのためにご自身の命を捨てて、そして罪をあがなってくださるほどに愛してくださっている主イエス様に、自分で思っている以上に大切にしていただいているんです。イスラエルの人々がですね、主こそ神ですと称えたように、私たちもですね、主イエス様、あなたこそ誠の神様ですと褒めたたえていきたいものです。そして全てのことを働かせて益としてくださるという約束に期待を持って歩み、そして主なるイエス様を褒めたたえていきたいと思います。ダビデ王はですね、詩編23編において次のように歌っています。詩編23編の1節から、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなると。あなたは私によくしてくださるイエス様こそが本当の神様でいらっしゃいます。そのように褒めたたえてまいりましょう。マタイの福音書の18章20節においてですね、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですとイエス様は約束してくださっております。私たち主イエス様を信じる者の群れが礼拝を捧げていく、その中にイエス様は霊的に臨在をしてくださると約束をされているということです。私たちは共に礼拝を捧げるということを通してですね、イエス様の臨在に触れて、そして主イエス様こそが誠の神ですと告白をし、そして皆を褒めたたえてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、 私たちを愛し慈しんでくださっている主イエスキリストの皆を褒めたたえます。日ごとの歩みを顧みて私たちに良きものを与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちの日ごとの歩み、天にいらっしゃる主の御顔を仰ぎ見て主を褒めたたえながら日ごとの歩み、また働きを進めていきたいと願っております。一人一人の兄弟姉妹の今週の歩みを祝福してください。また病を得ている方々がいらっしゃいます。心の中に神様が与えてくださる平安をお与えください。そして病を癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また試練を通っていらっしゃる方々の上にも神様の励ましはあり助けを与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。